今日は、ヨハネの福音書4章から、イエス様が、サマリアの女性を救いに導いた、そのことについて学びたいと願っています。2つ目的があります。1つはイエス様が私たちをどのように、導かれたか、ね、そのことをこう深く顧みるためであります。まあ、クリスチャンホームの中に生まれた方もおられると思いますけども、そうじゃない方も、イエス様に導かれるいろんなプロセスがあったんではないかなと思います。まあ、今お一人お一人に尋ねることはできませんけれども、なぜイエス様を求めたか、なぜ教会に来るようになったか、なぜ信仰を持ったのか、それは一人一人理由が違うと思いますし、プロセスも違うと思うんですね。まあ、例えば自分は人生の意味を知りたかったとか、あるいは病気のために不安であり、死んだらどうなるのか、死に対する恐れがあった。あるいは人間関係で悩んで、本当にどうしようもなくなって、本当に平安を求めた。あるいは経済的に困難を覚え、またさまざまな人との争いの中で本当に疲れ切ってしまった。まあ、いろんな理由があるだろうと思います。神様は、イエス様はそれぞれの理由をご存知で、それぞれにふさわしい形で丁寧に導いてくださったんではないかなというふうに思います。私たちはその自分自身にをイエス様がどのように導いてくださったかということを深く顧みるとともに、まあ、それをもとにしてですけれども、具体的に私たちが福音を述べ伝えるときに、一人一人の、まあ、私たちの家族であれ、親族であれ、知人であれ、友人であれ、会社の同僚であれ、いろんな人のために祈って、その人にふさわしいアプローチが必要だと思うんですね。そういう面でこうイエス様がこのサマリアの女性に導かれたっていうのは、本当に私は素晴らしいなっていうか、すごいなっていうふうに思っています。まあ、皆さん伝道者という立場にない方も多いと思いますけども、神様はお一人お一人を伝道者として用いようとしておられるのではないかと私は信じています。伝道は牧師、伝道者、宣教師、神学生のやることで、私は関係がないというふうにもし思っていたとすれば、それは間違いであります。全く間違いであります。イエス様はあなたを用いて、あなたの友人に、またあなたの家族に、あなたの知り合いに福音を述べ伝えさせようとしていらっしゃるということを思います。そのことを思うと、やはり今日の御言葉の学びもですね、本当にイエス様がなさったことを、私たちもイエス様に習ってさせていただきたいというふうに思うわけです。さて、このサマリア人という人たちはどういう人たちだったかということをまずお伝えしたいと思います。旧約聖書に出てまいりますけれども、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、そしてまあ、その後、まあ、王様が出てくるわけですけど、ダビデ、ソロモンの後ですね、レハブアムという人の時代に、王様の時代に、 実はイスラエルが北の十部族と南の二部族に分裂をいたしました。いわゆる分裂王国の時代であります。そして紀元前722年、これは皆さん年数覚えておかれたらいいと思いますけど、何があったでしょうか。紀元前722年、それはですね、その当時のアッシリアという大帝国が北イスラエルの十部族を滅ぼした。そしてその首都のサマリアを占領し、そして多くのイスラエル人たちをアッシリアの領土に連れて行ったわけです。で、逆にアッシリアの領土にいた異邦人、偶像礼拝者たちが連れてこられて、そしてイスラエル十部族が住んでいた地に導かれて、そこでいわばイスラエル人とその異邦人が結婚して、その生まれてきたのがこのサマリア人の、サマリア人という人たちだったわけですね。ですからイスラエル人は、南のユダヤ王国のイスラエル人たちは、ユダヤ人たちはこのサマリア人たちを非常に軽蔑していました。つまり自分たちは純粋な血統種で純粋なイスラエル人、ユダヤ人だと。しかしサマリア人たちは元イスラエル人だったけれども、結婚して混じり合ってしまって、いわば偶像礼拝者になったということで、イスラエル人とサマリア人はお付き合いをしてなかったんですね。そういう状況であります。さて、4章の1節から7節まで、6節までですけれども、パリサイ人たちがこのイエス様の弟子たちが増えていって、それを伝え聞いたときに、彼らはイエス様とそのグループに対して妬みを覚えて、いろんな嫌がらせをやってくるわけですね。イエス様はやがて十字架に、エルサレムで十字架にかかる時までは、行動をある意味で慎んで、あえてパリサイ派の人たちを刺激するようなことはしなかったようです。それでそのことを知った時にイエス様は、3節4節にありますように、イエスはユダヤを去って再びガリラヤへ退かれた、向かわれたということが書いてあります。しかしサマリアを通って行かなければならなかった、新約聖書時代の地図を見ると分かるんですが、その当時のイスラエルの領土はですね、大きく分けて3つの地域に分けることができました。一つは南のユダの地域ですね。そしてもう一つは真ん中のというか、その北にあるサマリア人が住んでいる地域、そして一番北がガリラヤ地方ということです。イエス様はそのガリラヤのナザレという村の出身ですね。でイエス様はこの時にユダヤからガリラヤに向かって行ったんですけども、その時にサマリアを通って行かなければなりませんでしたって書いてあります。多くのユダヤ人たちは、今申し上げましたようにサマリア人と付き合いをしていなかったので、ガリラヤとユダヤの行き来をするときにサマリアを通っていくことはありませんでした。むしろ、途中で ヨルダン川を渡って、そしてヨルダン川の東側を通って、そしてガリラヤに行った、あるいはユダヤに戻ってきたというやり方をしていたわけですね。しかしイエス様はユダヤからガリラヤに行くときに、しかしサマリアを通って行かなければならなかったと言って、これは決して、外的な理由ではなく、イエス様がどうしてもこのサマリアを通って行かなければならない理由があったんですね。それはここに出てくる一人のサマリアの女を救いに導くためであり、また彼女を通してサマリア人に福音を述べ伝えるためだったんですよ。イエス様はですから人種差別などはしません。サマリア人もまた愛して彼らを救いに導こうとしていたわけです。このサマリアを通っていかなければならなかったっていうのは、こうイエス様の内的な必然性、必要性から出た行動だったんです。どうしてもこのサマリアを通って救いを述べ伝え、福音を述べ伝えなければならなかった。で、私もそういう気持ちになるということはそんなにしょっちゅうはないんですけども、自分の信仰生活の中で何回か、どうしてもあの人にのところを今日訪問しなければならないと、そういう時はありますね。例えばご病気の方を訪問するときに、いつ命がどのようになるか分かりませんので、今日行かなければならないと示されることがあります。そのときにいろんな用事でこう行かなかったりすると、そのうちにその方がこの地上の生涯を終えて亡くなってしまうということがありました。ですから私はもう本当にそれは二度とその過ちを繰り返したくないと思っていますので、いろんなことがあってもどうしても神様が導かれるならば、全てを捨てて全てをやめてその人を訪問するというふうに願っています。イエス様はどうしてもユダヤからガリラヤに行くときにサマリアを通っていかなければならなかったんです。それでイエス様はそのサマリアを通ってヤコブの井戸があるスカルという町の、そのヤコブが作ったと言われている、掘ったと言われているその井戸のところで、旅の疲れでその井戸端に座っておられたわけですね。こうイメージしてください。イエス様は疲れ、また喉が渇いている、ちょうど昼の12時頃でありました。7節からありますように、一人のサマリアの女性が井戸から水を汲みにやってきました。で、多くの女性たちはこんな時間に水を汲みに来ることはありませんでした。なぜなら、昼間で暑い中ですから、そういうことはしないで、このサマリアの女性にはこの時間しかなかったっていうんです。つまり人と会いたくなかった。 彼は彼女はこれから学びますように、5回結婚して5回離婚してるんですね。そして今は同棲中であると、まあそういう状況の中にあるので、同じサマリア人からもよく思われていなかったと思いますね。ですから彼女は昼の日中に水を汲みにやってきたわけです。イエス様はそのサマリアの女が水を汲みにやってきたときにこう言いました。私に水を飲ませてください。私に水を飲ませてください。イエス様がこの女性に近づくのはこういう言葉だったんですね。お助けいただけませんか。私たちはこのクリスチャンだからもう神様が共にいるので助けが必要じゃないということではなくて、私たちの伝道しようとしている人からも助けていただかなくちゃいけないわけなんですね。そういう謙遜な思いを持って、私はあなたのに助けてもらいたいんですけど、あるいはアドバイスをしてもらいたいんですけど、クリスチャンだから祈って全てが分かってるということではないので、本当にそういう謙遜な思いで私の友達、私たちの友達や知り合いや親戚の人たちに助けを求めるということも大事なことだと思いますね。まあ、それがその人との交わりのきっかけになるかもしれません。それがきっかけになってイエス様のことを伝えられるチャンスが与えられるかもしれないんです。イエス様は私に水を飲ませてくださいと言ったんです。それに対してこの女性は、あなたはユダヤ人でしょ、どうしてあなたはサマリア人のしかも女の私に水を求めるんですか。まあそんなつっけんどんなそういう感じだったと思うんですよね。ユダヤ人が自分に声をかけてくる、女性のに男性が、男性であるイエス様が声をかけてくる、でもその当時では珍しかったんでしょうね。でこの女性はイエス様に水をあげるどころか、どうして水を求めるんですかっていう、まあ喧嘩腰じゃないですけど、そういう感じで答えました。しかしイエス様はそれをしっかりと受け止めて、この水という一つの、テーマですね。でそれをイエス様は深く掘り下げていくわけです。10節ですね。皆さんゆっくりイエス様の答え、このようなどうして水を求めるんですかと言われたのに対してイエス様が答えた答えをですね、10節をご一緒に読んでいただきたいと思います。どうぞ。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言ったのが誰なのかを知っていたら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。イエス様はこういうふうに答えたんですね。断られたからじゃあっていうんじゃなくて、イエス様はそれを受けて、私はあなたに与えるものがありますよっていう、あなたが本当に神様の恵み 神様の賜物、つまり救いをも知っていたならば、また水を飲ませてほしいとあなたに願った人が誰なのか、つまりイエス・キリストが救い主であるということを知っていたならば、自分の方からその人に求めたでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうとイエス様はお答えになりました。女性はまだ分かりません。あなたは汲み物を持っていないでしょう。この井戸はとっても深いんですよ。だから汲み物を持っていなければ水を汲むことはできない。その生ける水とかやらはどこから手に入れるんですか、どうして手に入れるんですかというふうに聞きました。もしかするとあなたは私たちの先祖ヤコブよりも偉いんですか。ヤコブさんはこの時から約1800年近く前ですね。アブラハム、イサク、ヤコブ、アブラハムの孫ですから、その人が井戸を掘って、そしてそこから自分も子孫もそして家畜も飲んだ。それが1800年後のこのサマリアの女性がその井戸から水を汲みに来てるわけです。1800年間続けてこの井戸は用いられてきたということですね。でそれに対してイエス様はこうおっしゃいました。この水というのは単なる H2O ウォーターではなくて、イエス様がおっしゃっているこの水というのはご聖霊様を指しているわけです。で聖霊による渇きの癒し、また救いを意味しているわけですね。だからこの水というテーマからイエス様は永遠の命を説明しているわけです。しかし私は、イエスは答えられた。この水を飲む人は皆また乾きます。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも乾くことがありません。決して乾くことがない。あなたが私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に得の水が湧き出ますと。イエス様が与えようとしている救いの素晴らしさをこの水という形で、救いの恵み、本当に満たしを与えてくださるものをここで伝えているわけですね。私たちもきっとイエス様を信じるようになる前はいろんなところに慰めとまた満たしを求めていたんではないかなと思います。皆さんはどういうものによってこう慰めとあるいは満たし癒しを求めた、救いを求めたでしょうか。私たちがイエス様のことを伝えようとする人たちもまたそれなりに一人一人が自分の心の満たしを求めているんだろうと思いますね。だからそれを私たちは知ってその人に福音を伝えていく必要があると思います。でイエス様が言われたことについてこの女性はイエス様に言いました。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエス様が水を飲ませてくださいって言ったのに対してそれを断ったっていうかその女性が今度はイエス様に その生ける水というのをくださいというふうに、願うようになったわけですね。しかしこの女性は物質的な水をまだ考えているわけです。ですからイエス様はこういうふうに言われました。16節から18節、イエスは彼女に言われた。行ってあなたの水をここに、あ、ごめんなさい、夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったのはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのです。ないのですから、あなたは本当のことを言いました。で、彼女の魂の渇きを癒すために彼女は、この男性の愛を求めたわけですね。5回も結婚して離婚した。まあ、今度こそは本当に愛してくれるんじゃないかと、今度こそは本当の愛によって結ばれるんじゃないかと思いつつ、残念ながらそうではなかったわけですね。でイエス様はですから、あなたの夫を連れてきなさいと言いました。彼女は自分には夫がないということを明確に告白しました。でイエス様はあなたが言った通りだと罪の告白をしたわけですね。この女性は、さて彼女は続けて言います。19節からですが、彼女は言った。主よ、あなたは預言者とお見受けしました。私たちの先祖はこの山で礼拝をしましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますと。つまり霊的な問題、また礼拝という問題について彼女はユダヤ人とサマリア人の中にある争いというか、違いについて質問をしたわけですね。先ほどから申し上げましたように、サマリア人は自分たちの宗教を持っているわけです、ね、でこの山というのはゲリジウム山という山で、サマリアにあった山です。でそこで、サマリア人たちは礼拝をしていたわけです。しかしユダヤ人たちは礼拝すべき場所はエルサレムだと言っていると。それに対してイエス様は言われました。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方はが父を礼拝する時が来ます。偶像ではなく父なる神を、イエス・キリストの父なる神を礼拝する時が来ますと。で救いはユダヤ人から来るのでですけれども、だからユダヤ人たちは聖書を通して知っていることを、信じているわけです、礼拝しているわけですが、サマリア人たちは知らないで礼拝していると。しかし新しい時代がやってくる。23節ですね。しかし誠の礼拝者が、礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父は そのような人たちをご自分を礼拝するものとして求めておられるのですと。イエス・キリストによってこのユダヤ人だけではなくサマリア人も救われて、そして真の礼拝をするようになる、父なる神を礼拝するようになる、今はその時だとイエス様はおっしゃったわけです。神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって礼拝してしなければなりません。そのように新しい時代がやってくるということをイエス様は語ったわけですが、女はイエスに言った、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき一切のことを私たちに知らせてくれるでしょう。つまりメシア、キリストが来られたときに今語り合っていることをについてこのキリストが教えてくれるでしょうというふうに言ったわけです。まあ、彼女はおそらくキリストが来られることを期待していたのかもしれません。でイエス様は最後に言われました。イエスは言われた、あなたと話しているこの私がそれです。あなたと話している私がそれです。イエス様は私だとおっしゃったわけですね。私がキリストであるということをここで明らかにされたわけです。まあ、この女性はそれを信じて、そして、自分の町に帰っていってサマリア人たちにこの方がキリストなのではないかと述べ伝えていくわけです。で、一人の人が本当に救われるときにその家族やその友人やその近隣の人たちにイエス様のことを伝えたいと願うのは自然のことなんです。私たちはですからこのサマリア人の女性のようにイエス様を信じたならば、本当に私たちの家族、私たちの友人、知人、近隣の方々にこの方こそが救い主であるというふうに述べ伝えていきたいというふうに思います。そのために私たちは整えられていかなければなりません。誰かが救ってくれる、誰かが他の人が伝えてくれるではなくて、あなたが伝えなければならない。まあ、私たち、まあ、イエス様を信じていれば天国に行けるんですけれども、でも自分一人だけが行けばいいっていうことではないと思うんですね。私たちの家族も、まだ救われていない家族がいるならば本当に祈って家族の連動を私たちはさせていただきたいと思います。私たちの友人が、親しい友人がいるならば、その友人たちのために祈って このイエス様のことをふさわしい形で伝えていきたいと思うんですね。そのようにして私たちは本当にイエス・キリストを信じるならば、本当に主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言っているように、そのことを信じて祈り続け、また証しし続けていきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。父なる神様、イエス様がサマリアを通っていかなければならなかった、本当にイエス様は一人の人を追いかけ追い求めて、その人を救いに導くことに全身全霊を捧げて、一人の人を救いに導きました。そしてその結果として、その人のと交わりのあるサマリア人たちに福音を述べ伝えることができました。私たちもまたどうぞ一人の人の救いのために真剣に祈り、またその人を通して宮座がさらに進んでいくことを切に願っていきたいと思います。このお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。